エズラ記の9章、1節と2節をまずお読みします。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて、次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたが与えてくださったこの御言葉を通して、あなたが語ろうとしておられることを理解することができますように、どうぞ理解する力を与えてください。お願いします。あなたが私たちに与えてくださっている聖霊によって、また隣におられるその聖霊によって、この真理をつかみ取ることができますように、どうぞお助けください。またこの御言葉を分かち合い教える私に、今日もあなたの力とあなたの言葉をどうぞ与えてください。あなたが書かれていることをあなたご自身が解き明かしてくださいますように。語る者も、またそれこれを聞く一人一人も、あなたが助けて、この書いてある事柄を理解し、自分の生活に適用していくことができるように、どうぞ導いてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。で、これらのことが終わって後とありますが、イスラエルのその罪について、司たちがこの告発をしているわけです。私というふうに書いてあるのはエズラですからね。そのエズラのところに、来て、このようなその罪を犯しているんだというふうに、告発しています。でもこれらのことが終わって後ですから、この、まずはエズラが、アハシュエロス王の、ごめんなさい。アハシュエロス王じゃなくて、アルタシャスタ王の、命令というかお墨付きで、エルサレムに、こう、無事に登ってきたんですよね。約5ヶ月間の、その、旅を終えて。そして、金や銀の器類を神殿に納めました。そして、神殿で全焼の生贄を捧げて、で、こういうことをやりましたよ、とか、その、アルタシャスタ王から預かってきた、その金や銀の器類、これを、またこれだけの量を神殿に納めましたというそのレポートをして、で、川向こうのその役人さんたちに、王様の命令書と一緒に提出しました。だからある意味その、もう神が本当にその導いてくださって、その順風満帆じゃないですけど、いい感じにこのエズラとしてはなってるところですよ。これから先、その神の律法を学び、実行し、そして教えるっていう、この三つのことに彼は腹くくってたわけですから、そのことを使わされたエルサレムで、またイスラエルの地、約束の地でやるぞと言った矢先ですよ。司たちによって、この罪について知らされるわけですよ。イスラエルの罪について。で、まあさっき読みましたから、また繰り返すことはしませんけど、その意味嫌うべき国々の民と縁を立ってないですって。で、そのアブラハムの時代に、もう彼らはその神から、もうその神に対して罪を犯したって、そのように、知らされていました。彼らはその偶像に仕えて、もう近親相姦もいっぱいあったし、またその子供たち、その婚外交渉みたいなのもたくさんあるから、子供が生まれてきて、そしてこれをどうしようかってなるので、じゃあその神に捧げようみたいな感じで、その自分のこの性欲をコントロールできないことを宗教にして、で、子供を捧げることに赤ちゃんを、その思いっきり熱した、その偶像の、ね、あの、鉄の上に乗っけて、それで焼き殺すんですよ。で、それがなんか宗教心の現れみたいな、そのような恐ろしいことをやってたわけです。この人たちは。カナン人とかヘテ人とかペリシ人とかエブス人とかアモン人、モアブ人。ここに書いてある人たちはそのようなことをして、また、それだけじゃなくて、なんていうんですかね、その、 ホモセクシャルな男性は男性、女性は女性とっていうその性的な関係を持ったり、それを当たり前のようにやっていたので、神はそれを警告し、そのことに関して警告したんですよ。それで400年、神は待ちました。それでも、400年のこの猶予期間中に彼らはその行いをやめることをしなかったんですよ。それで、神はイスラエルの民を使って、彼らをカナンの地から追い出したんですよ。で、そればかりか、その忌み嫌うべき、そのようなことをしてきた、また神に敵対してきた、神に悔い改めることもしなかった人たちと、その民と縁を絶たないどころか、これらの国々の娘たちをめとっているんだって。で、神はこのことに関して、決して彼らとその交わってはならないって、その混じり合ってはならないって、その民族的に。そういうふうに、言いました。出エジプト記の34章。出エジプト記の34章。11節から16節までをお読みします。出エジプト記の34章。11節から16節。私が今日、あなたに命じることを守れ。見よ。私はエモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う。あなたは注意して、あなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないようにせよ。もちろん、結婚の契約も含めてですよ。それがあなたの間で罠とならないように。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、彼らの石柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである主は、妬む神であるから。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕って、みだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くと、あなたはその生贄を食べるようになる。あなた方がその娘たちをあなたの息子たちにめとるなら、その娘たちが自分たちの神々を慕って、みだらなことをし、あなたの息子たちに彼らの神々に慕わせて、みだらなことをさせるようになる。神はその民族的に、この、エモリ人とか、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を嫌ってるわけじゃないんですよ。神はだって全ての人のことをその愛しておられるわけだから。でも、その彼らは何かというと、その民族的に私この人たち嫌いとか、この民族嫌いとか、イスラエルの民だけをなんか特別扱いをしてるわけではなくて、でその民族ではなくて、その神を神として、その神に聞き従うかという、その観点から、視点から物事を見ておられるわけですよ、神は。だから、イスラエルの民に対しても、その猶予を与えたり、恵みを施すように、この人たちに対しても、もうここでは忌み嫌うべき国々の民となってしまってるけども、彼らがその400年の猶予を有効に使わなかったからですよ。けども、その悔い改める期間を与えたんですよ。その恵みによって。だから、この人たちと、その、混じり合ってはならないって、互いに契約を結んで、その、結婚し合ってはならないって。そうすると、その神に立ち返らなかった、その民の風習や習慣があなた方のところに入ってくるからって。パウロは、その、新約聖書で第一コリントに書いてありますけど、釣り合わない首輝きを追ってはならないと書いてありますよ。これはその結婚のことを言っていて、明らかにそのイエス・キリストを主とする人と、そうじゃない人と、あえてその別にそれを禁じているわけではないんですけども、その、もうそれで結婚してしまったら、その釣り合わない首輝きを追うことになるって。だからその人にとって苦しくなるから、やめた方がいいよって言ってるわけですよ。で、釣り合わない首輝きを追ってしまうと、追った者とその結婚すると、本来なすべきことができなくなるんですよ。本当はその神にもっと従いたいのに、それがそのブレーキを踏んでしまったりするんですよ。本当は毎朝その聖書を読んだり祈ったり、そうやってその時間を使いたいのに、夫やその妻にその時間を割かないといけなくて、それを受け入れないわけですよ。結婚っていうのはその ガチンコでやり合ったら、ずっと喧嘩するじゃないですか。お互い違うその文化を持ってくるわけだから。 でも聖書が言ってるその結婚というのは、それイエス・キリストにあってキリストに従うから、その夫も妻も愛し、また従うという、そのことをしていくわけですから、エペソの5章に書いてあるように。それでようやく成立するんですよ、キリストにあって。でも、釣り合わない区引きであれば、その間にイエス・キリストを置くことができないので、そのどこかで、その妥協しないといけなくなってくるんですよ。だから苦しいよって。第一コリントの15章の33節、第一コリントの15章33節には、友達が悪ければ良い習慣が損なわれると書いてあります。誰と自分がその付き合うかによって、自分のその持っているその良い習慣っていうのが失われてしまう可能性があるんですよ。神に祈ること、神に願うこと、神に期待すること。で、罪から遠ざかること。遊興とか、酩酊とか、そういうのから自分の身を避けること。そのような良い習慣が損なわれてしまうんですよ。友達が悪ければ良い習慣が損なわれるんであれば、伴侶ならなおさらですよ。だから、神はイスラエルの民に対して、そのイスラエルの民がなんか清い民で、彼らがその清くなくなってしまってはまずいとか、そういうなんかせこい話ではなくて、神に従うというその天において、その妥協してしまうので、そしていつしかその彼らのその神に対する信仰が別の神々に対する信仰と一緒になっちゃって、その私はそのイスラエルの神にヤーウェに従うけども、バールにもアシラにも従うんだって、そういうわけのわからない宗教になってくるんです。だから一緒になってはならないと言ってるわけです。別にこの人たちが嫌いなわけじゃないです、神が。だから問題の本質というのは、イスラエルの民が誠の神であるイスラエルの神、そのヤーウェに従わなくなることが問題の本質なんですよ。だから、それを、助けない。それに、思いっきり正面から反対する民族は、民族に対しては忌み嫌うべきだし、彼らとその同じ区引きを追ってはならないんですよ。そして、神に従わないということが、その罪の本質だから。結局、その罪に導かれてしまうので、彼らと契約を結んではならないというふうに、神は、イスラエルのために対して言ってるわけです。でも、イスラエルの民の中に多くの人たちがこの外国の女性たちと結婚しているって、そのようなことが明らかになったんです。しかも、司たちや代表者たちがこの不信の罪の張本人だって。本来、民の良い模範となるべき人が悪い模範となってしまってるって。で、ここで、その不信の罪という言葉が使われています。私たち、その歴代史をずっと学んできました。2年ぐらいかけて。その歴代史のテーマというか、キーワードの一つが、この不信の罪でした。不信の罪というのは、神を信じないんですよ。神の何を信じないのかというと、まあ、神を信じないから、神が定めておられる善悪のその基準を採用しないんですよ。神は妬んではならないとか腹を立ててはならないと言うけども、そんなん従ってられるかって。そんなその善悪ではなくて、私がその腹立ったら私がその腹立つんだって。この時に妬まない人はいないとかって言って、いろんなその言い訳を持っては、その自分のその善悪の基準っていうのを、その神の善悪の基準にぶつけていくんですよ。だから、その神が言っておられるその正しさ、また神が言っておられるその罪ということを信じない、採用しない。それが不信の罪ですよ。そしてその神の善悪の基準を意図して分かった上で、神がやってほしいと願っているのにそれをしない。神がやってほしくないと願っているのにそれをやる。それが不信の罪ですよ。英語だと罪についてその三つの言葉が使われています。一つは sin ですよ。sin、sin。それは、ギリシャ語の訳を見てみると、ハマルティアっていう言葉が使われていて、的外れって意味です。的を外すって。ダーツとか皆さんやったことありますか？ ダーツのあの的の真ん中を一生懸命狙うんですけど、下手だと私は下手なんですけど、的の真ん中を外すんですよ。射損ねるんですよ。で、一生懸命狙って的の真ん中を得るように、的を射るために頑張るんだけども、自分の努力の限りを尽くすんだけども、外してしまうことがあるんですよ。だから、罪も同じで、罪というこの sin で表されている罪というのは、こちらが意図しないんだけども、神に従いたいという思いがあるんだけども、自分のその肉の弱さであったり、自分の力のなさによって犯してしまう罪があるんですよ。それは、この sin という、その罪という言葉になってるんですよ。でも、不信の罪というのは、英語だと、transgression transgression ってなってるのは、悪いと思ってて、分かってて犯すのが、この不信の罪ですよ。最初のその罪は、その意図せず犯すんだけども、その次のこの不信の罪というのは、transgression というのは、その意図して犯すんですよ。あえて、その線を、善悪のその線を超えるんですよ、自分が。だって私やりたいんだもんって言って。だって妬みたいし、だって怒りたいし、だって腹立てたいし、この人のこと許したくないしって言って、その、了解をあえて分かってて犯すことを不信の罪って言うんです。で、もう一個、iniquity っていうその罪罪とか、日本語では訳されているものは、この最初の罪と不信の罪を一緒にしたものが、その罪罪ですよ。でイエス・キリストは十字架にかかられて、このイニクイティっていうその罪罪を全部許してくださるんですよ。私が意図して犯してしまった罪も、意図しないで犯してしまう罪も、イエス・キリストはそれを負って、その私の代わりに罰を受けてくださったんですよ。だからイエス・キリストに会って、私はこの罪罪、的を外してしまう罪も、また分かってて犯す、意図して犯してしまうその罪、不信の罪もイエス・キリストにあって許されるんですよ。でもこの不信の罪の結果、イスラエルの民は約束の地を追われたんですよ。だから、このイスラエルの前に住んでいたカナン人とかヘテ人とかペリシ人とかエブス人とかアモン人とかモアブ人、この人たちと同じように彼らも土地を追われたんですよ。神に従わなかったから。この不信の罪によって。で、イスラエルの民が入ってきたんだけども、でも同じように神に従わなかったので、結果は同じなんですよ。彼らもそこから追い出されたんですよ。神の約束の地から。神がご自分の名前を置いたそのエルサレムがあるその土地から、彼らは追い払われたんですよ。だから、神によってその聖なる民族とか、そのなんかもう全部が許されるような、許容される、許可されるような、先民思想みたいなのは、聖書の中には決して出てこないんですよ。イスラエルの民だろうと何だろうとですよ。神の前にそれ従わなかったら同じ仕打ちを受けるんですよ。当たり前ですよ、それは。神は正しい方だから。どの民に対しても分け隔てなさる方ではないですから。で、この不信の罪の結果、イスラエルの民は約束の地を70年間追われて、そして70年の間、その捕囚の民として、この苦しみを受けるんですよ。でも彼らがそのクロスの勅令によって帰ってきて、せいぜい80年ぐらいですよ。で、逆戻りしてるんですよ、また。また、その不信の罪。神が神に対してあえて罪を犯すというその罪を犯して、自分たちを危険にさらしてるんですよ。それが、この9章の1節と2節の、この状況ですよ。とても大切な状況なので時間使って話したんですけど。で、それに対してエズラはこう反応したんですよ。3節と4節。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛と髭を引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。で、エズラはこの着物と上着を裂いて、この悲しみやその憤りを表したんですよ。わーって。で、自分の髪の毛も自分の髭ももう抜くんですよ。めちゃくちゃ痛いはずですよ。なんか知らないですけど、私の家族はですね、私の
髪の毛に白髪を一生懸命探すんですよ。それを見つけては抜くみたいな。まだ白髪はないんだって僕は言い張って、でもちょっとずつ出てきてるんですけど。で、一本白髪取られただけ痛いんですよ、めちゃくちゃ。でーっとこうやってやるんですよ。でも、エズラは、あまりのこのショックに、この罪の大きさに、彼はあまりにもその、なんかびっくりするというか、憤るというか、悲しむというか、そのようないろんなその感情で、彼はその髪の毛をガーンって、もう全部とは書いてないですけど、引き抜いたんですよ、ガーンって。ヒゲめちゃくちゃ痛いですよね。多分彼らはこんな長いから、この長いのをガーンって引き抜いたんですよ。ものすごい力で。この後出てくるネヘミヤ記に、そのネヘミヤさんの時代ですけど、エズラの少し後です。彼も同じ問題に直面するんですよ。不審の罪を犯すんですよ、民が。他のその外国の人たちと交わって。13章の一番最後の方に書いてありますけど。その時には、エレミヤは自分の髪、自分の毛じゃなくて、その罪を犯した人の毛を抜くんです。わーって。でもエズラは自分の髪の毛と髭を引き抜いたんですよ。色を失って座ったって。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、もうあまりもう唖然するというか、もうどうしていいか分かんなくても、悲しみと、この、まあ、絶望っていうところまで行くかは分からないですけども、本当にもうどうしようってなったわけですよ。だって、その罪のせいで、そのイスラエルの民は約束の地から追われたわけだから、せっかく帰ってきて、神殿が再建されて、さあ、こっからだっていう時に、神のその律法を教えようっていう時に、なんかもう、けつまずくみたいなもんですよ。出鼻をくじかれるような、もうショックなんですよ。そして、その不審の罪が彼の先祖たちを約束の地から引き抜いたという、その原因だということを知っている人たち、神の言葉を恐れている人たちはみんな、エズラと一緒に集まって嘆いて悲しんだんですよ。聖霊が来ると、私たちにその罪について、裁きについて、私たちにその過ちを、それどんだけ間違ってるかっていう、その自分の罪がどんなことなのかということを、その、教えてくれるって。で、聖霊は、私たちの罪を示すんですよ。コンビクション、コンビクトっていう言葉が使われますけど、英語だと。はっきりと、その罪を示すんですよ。そして、その罪を神の前に持っていって、告白して、許してもらいなさいって。そう進めるんですよ。悪魔も同じように私たちのその罪をはっきりと示しますよ。そしてその後、その聖霊と全く違うのは、お前は終わりだって言ってくるんですよ。その両者は全然違います。言ってることは同じです。私の罪をはっきりと示します。そして聖霊の方は神の方に持ってって、許してもらえって。で、神ともう一度そのやり直すんだって。神が恵み深い方だからって。でも、他方、その悪魔は、私のことを、私のその罪を責めて、はっきりと。そして、お前は終わりだって言ってくるんですよ。聖霊の声をに聞き従った方が、もう、断然いいですよ。許しを得られるわけだから、許しが。エズラは言い訳をしないで、その聖霊のこの責めに正面から向き合ったんですよ。いや、これは私じゃありませんって。確かにエズラじゃないんですよ。けど、その同じ契約を一つにしているイスラエルの民として、エズラは彼らと自分と彼らはその運命共同体というか同じだって。だから自分事として思いっきり受け取ったんですよ。そして色を失って、もうこの血の気を引いてザーって。もうじっと座っているしかできなかったんですよ。もう他に何もできないんですよ。どうしよう。悲しみに暮れるというか、私の罪に対する姿勢はどうでしょうかということですよ。で、聖霊が私たちにその罪を、私たちの罪を、私の罪を、この、表してくれるというか、その明確に示してくださる時がありますよ。それはまずいって。この時はもっと忍耐してた方が良かったの違うかなって。神は忍耐するようにと言ってるよって。あなたのその優先順位のトップは、 それじゃないんじゃないかって。神のことを2番目、3番目にしたがゆえに、あなたは今日、このことを神から言われたことを私が、その聖霊がね、私がそのあなたに伝えておいたことを、そうですねってあなたが言ったことを、やる力も、気力も、時間もなくなったなーって。それはまずいんじゃないかって。で、私が、罪について認識が甘いのは、聖霊が私の罪を示していないのではないんですよ。エズラのように、ああ、そうでしたって。その自分の、その聖霊が示してくださる、その罪を正面から向き合ってないんですよ。いや、でもって。明日やりますとか。今日はできませんでしたって。それについてはごめんなさいって。でも、明日やりますからとかって言って、そのこう、正面からじゃなくて、その自分の罪をなるべくこの、被らないようにって、その、逃げるんですよ。だからその罪の、ひどさや、どれだけ神に対してひどいことをしているのかということがわからないんですよ。もしくはただ単に罪についての正しい知識がないからですよ。御言葉を学んでないと、神にとって何が完全で、何が受け入れられるかということを私たち学んでいかないと、正しいとか正しくないとか、わからないんですよ、それは。それを教えてもらう必要がありますよ。そして、心の意思によって、自分を変えなさいって、パウロが言ってるように、私たちの考え方を変えて、聖霊によって心を変えてもらって、その、物事を考えるときに、これは神が喜ばれることなんだろうか、それともこれは神に喜ばれないことなんだろうか、それによって善悪を判断する必要があります。私がやりたいのか、私がやりたくないのかではなくて、私にできるか私にできないかではなくて、これは神にとって喜ばれることなのか、そうじゃないのかということで、物事を考える必要がありますよ。なんか罪だからとか、脅迫観念で私たち神に従うんじゃないんですよ。だって神が私のために、そのご自分の御子さえ惜しまずに、ものすごい苦しみの中を通して十字架にかかって、そしてその6時間も激痛に耐えながら、私のために死んでくださったわけじゃないですか。ここに神の愛があるって。神がこれほどまでに私たちのことを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんかって。神に従うことは、その神の愛に対する応答なわけですよ。だから、自分の考えの中で、神にどうやったら喜ばれるんだろうかって、私の生き方が。それはなんか教会の奉仕とか、なんか教会に毎回集うとか、なんかそういうそのちっちゃいことじゃないんですよ。私たちの本当の霊的な礼拝というのは、ローマの12章の一節に書いてありますけど、さっき言った。毎日の生活の中で、これ何が神にとって受け入れられるのか、何が完全なのかということをわきまえ知るために、考えの一心、心の一心によって自分を変えることだって、これが私たちが生きた備え物として神の前に出ることになるって。それが私たちの霊的な礼拝だって。だからどこにいるとか、どのような状況の中にいるとか、そういうのは関係ないんですよ。そして神に従うというのは、脅迫観念からでもないですよ。神に喜ばれたいって。神に受け入れられたいという。その神に愛してもらったことに対して、私はもう神を愛したいんだっていう。その一心なんですよ、神に従うというのは。5節。夕方の捧げ物の時刻になって私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたまま、ひざまずき私の神、主に向かって手を差し伸ばし、祈っていった。エズラは、今度は悔い改めというか、その、罪を告白するところに行くんですけども、夕方の捧げ物の時刻っていうのは、まあ、はっきりとはわからないですが、おそらくその午後3時だったというふうに言われています。で、エズラにその不審の罪についての報告がなされたのはおそらく朝で、だから朝からそのしばらくの間、もしかしたら9時かもしれないですね、朝の9時に。最初の朝の祈りの時に、生贄が捧げられる時に。 そして午後3時というと、イエス・キリストがその十字架に疲れて、イエス・キリストが亡く、その十字架で死ぬまでというか、その魂を父にお預けになるまでのこの間ですよ、6時間。もしかしたらその時間かもしれないです。わかんないです、これは。その長い間、何時間もの間、エズラは本当にただ色を失って呆然と座ってたんですよ。どうしよう。こんなことになるとは。本当にはっきりと自分の罪を、まあ自分の罪というかその自分も含めて、周りの人たち、周りの罪に、その正面に向かうと、こう、気力が湧いてこないというか、何もできなくなるほどなんですよ。だどれほど私が罪に対して、私の罪に対して正面から向き合ってないからですよ。平気なんですもん。ああ、師匠すいませんでしたとかって、軽くなんか10秒くらい祈って終わりみたいな。気を取り戻しっていうのは、英語だとそのファスティングっていう言葉が使われてて、だから断食を終えて立ち上がったというふうに訳されています。でも、そのヘブライ語を見てみると、そのこの、ターニッっていう言葉が使われてるんですけど、この言葉っていうのは、ここの箇所しか出てこないんですよ。だから、いろいろとその比べることができなくて、ただ、その語源としては、惨めな状態とか、哀れとか苦しんでる状態、また身を低くする状態のことを意味します。だから、断食っていうのはもしかしたら、意訳しすぎかもしれませんけども、実際に断食してたかもしれないです。苦しくて。飲まず、食わずを、この6時間なりの間というのを、彼はそうしてたかもしれません。で、気を取り戻すっていうのは、まあ、断食よりももしかしたらベターというか、よりいいかもしれませんけど、なんか軽い感じもします。イメージとして。要は何かというと、役がどうこうじゃなくて、エズラがある一定期間嘆いていたんですよ。けど、そのある一定期間が終わったら、やめたんですよ、嘆くの。そこが肝心なところです。エズラはいつまでもずっと嘆いてたんじゃないんですよ。それで気を取り戻して、もしくはその苦しんでいたこの断食をそのやめて立ち上がったんですよ。そして彼は何をしたかというと、主に向かって祈ったって。着物と上着を裂いたままの状態で。体裁や言葉を選ぶことなく、正直でそのままの状態で神の前に出ていったんですよ。これでいいんですよ。後に出てきますけども、彼はその両手を、英語だと hands なので、両手を主の、主に向かって、だから天に向かって伸ばしているんだけども、彼はその自分の、またイスラエルのその罪に対して恥じていたので、顔は上を向けることができなかったって、こんな感じでそのひざまずきながら、ああしようって祈ってたんですよ。一定期間、彼は嘆きました。もう呆然として、何もできない、何もしないという状態がありました。それは別に悪いことじゃないです。でもそれでは終わらなかったんですよ、彼は。そうじゃなくて、神に向かって、その祈る、神を求める、神に今度は助けを求めることを彼はしました。6節、言った、私の神を私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。エズラは祈るの、もしくは神の御前に出ていくのを恥じたんですよ。恥ずかしく思うって。聖霊によって自分の罪が示されて、ああ、私にはこんな罪があるって神に従えてないということを、そのはっきりと自覚した場合、私は神の御前に出ることを走るということはノーマルなんですよ。当たり前なんですよ。罪がはっきり分かっているのに、神の前に堂々と出ていける人なんかいないんですよ。恥ずかしい思いがあるんですよ。あなたに、神に従えなかったっていう。ああ、もうなんていうことをしてしまったんだっていう。主税人は、その、神殿の前に出てって、隣で、その立法学者とか、パリサイ人たちが、しようって。この人みたいに、罪人じゃないことを本当に感謝しますとかって言っているのに対して、この主税人は遠く離れたところで、自分の胸を叩きながら、私はあなたの前に出ていくのも、ふさわしくないものですって。 でもどうか私は憐れんでくださいって。で、義と認められたのはどっちだって。イエス・キリストおっしゃいました。後者だって。神の前に出ていくときに、特に罪を、が示されて、本当にまずかった、悪かったということを神の前に告白して、ごめんなさいをするときに、恥じるという感覚は当たり前ですよ。恥じるから神の前に出ていかないなんて、それは愚かですよ。みんな恥じるから、神の前に出ていかないのは知恵がないんですよ。知恵がないということは愚かということですよ。知識がないんですよ、神について。神がその砕かれた魂を蔑まれないってダビデはその詩篇の51編で言いましたけども、そのことを知らなかったり、神が恵み深い、憐れみ深い方だということを知らないと、あまりにも恥ずかしくて神の前に出ていけないんですよ。もちろんその自分の罪を認めないともっと出ていけないですけど。もっともっと私たち神について知る必要がありますよ。なんかその体裁を整えて綺麗な格好をして、で、なんかその神の前に出て、おお、なんか来たかみたいな、そういうふうになんか印象づけるような神を。そんなことありえないんですけど、私たちの方で神の心を動かすような。神がびっくりするようなことを私たちすることできないですよ。こんなにも綺麗な格好で来たかみたいな。それができないから、イエス・キリストが十字架にかかって私の代わりに死んでくださったんじゃないですか。神の御前で清く傷のないものとして神の前に立てるのはイエス・キリストの贖いの技のゆえですよ。私そのままの私が神の前に、まあ、基本は立てないですけど、立つのであれば恥ずかしくてもしょうがないですよ。それぐらいのその感覚というのは当たり前なんですよ。神の前に立てないってこんな私が、それでも神の憐れみと恵み深さを信頼して神のもとに出ていくわけじゃないですか。エズラなんてかわいそうです、ある意味。旧約に生きる人たちというのは罪の許しというその確実な情報というのはないんですよ。彼ら常にもしかしたら神の前に私たちがへり下ってもう一度神に聞き従いますってこの誓いを立てるのであれば、もしかしたら神は私のことを憐れんでくださって、もしかしたら神は私の罪を許してくれるかもしれないという、その信仰で行くんですよ。もしかしたらって。でも、新約に生きる私たちのイエス・キリストが死んでくださったって、私の罪も全部負ってくださったって。そしてこのキリストの御名によって、神の御前に、恵みの御座に堂々と大胆と出ていけるって。神、イエス・キリストご自身が私のことを取りなしてくださって、神と私の間に立ってくださって、私のことに同情してくださって、そのような方が大祭司として神との間に立ってくださるって。もうすでに神が、イエス・キリストがその十字架によって私の罪を全部負ってくださってるから、許されるんだという、はっきりとしたその福音を手に、イエス・キリストの、ごめんなさい、神のもとに、父なる神のもとに私たち立てるんですよ。のに行かないというのは、あまりにももったいないですよ。悔い改めることができるというのはものすごい恵みなんですよ。しかも悔い改めることができるじゃなくて必ず許されるというその約束がついているというのはもうこれ以上の祝福はないですよ。エズラは余計にですよ。もう呆然とするしかないというか、もうどうしていいかわからないはずですよ。私たちのように許されるという恵み深い神とか憐れみ深い神というその方が同じなんだけども、イエス・キリストの十字架という形ではっきりと示されてないから、まだ。それでも彼はもう行き場を失ってどうしようもなくて神の前に出ていったんですよ。本来私たちも同じですよ。イエス・キリストの十字架があるがゆえになんか恵みにこう、リラックスするみたいな。それはおかしい話ですよ。そしてエズラは本当にその恥入りながらもうでもそれでも神の御前に出ていくしかないから神に憐れんでいただくために自分のまた自分たちの罪を告白します。7節から15節まで読みます。私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその咎のため私たちは私たちの王祭司たちはよその国々の王たちの手に渡され剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて、今日ある通りです。 しかし今しばらくの間私たちの神、主の憐れみによって私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直させ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。今こうなってからは何と申し上げたらよいのでしょう。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたからです。あなたは私のしもべ、あなたはあなたのしもべ、預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は、そこの国々の民の忌み嫌うべき行いによって汚された汚らわしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。だから今あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとらせてはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫のために所有することができると。私たちの悪い行いと大きな罪過のために、これらすべてのことが私たちの上に起こって後、事実、私たちの神あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、この世に逃れたものを私たちに残してくださいました。私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついには私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。誠に今日あるように私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください。私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。これエズラの祈りですけど、悔い改めというよりも、もう自分たちのその罪を告白する祈りですよ。ありのままで本当にそのまま神の前に出ていったんですよ。だから事実としてその歴史を神の前で認めたんですよ。私のその先祖たちもあなたの前に正しく歩めなかったって。だからその罰として、その70年の間、補修にあったんだって。でも、エズラはこの罪を告白している中で、神の憐れみに目を留めてるんですよ。で、一つの釘を私たちにそのあなたの聖なるところに与えてくださったって。まあ、釘っていうのはこの服とかを引っ掛けるためのこういう釘みたいな、なんていうか、フックみたいな、イメージです。だから、釘を自分に刺すとかそういう話ではなくて、その引っ掛かる場所、神と繋がることができ、繋がれるために、もう一本の釘を与えてくださったっていう、この神にギリギリで首の皮一枚みたいな。それを釘で私たちを引っ掛けてくれて、その私たちを見放すことをされなかったって。そのような状況の中に、その罪を犯したその先祖たちの歴史的事実はあるんだけども、神は憐れみ深かったって。だけど今、同じようなその罪を、不審の罪を犯してしまってるって。でも、エズラはもう自分事としてもこれは祈ってますよ。あの人たちじゃなくて、私たちっていう言葉を使ってますから。14節にあるように、私はもう自分としてはもうどうしていいかわかりませんって。本当にそのエズラのこの、どうしていいかわからないさ加減というのは、この、彼の、この今読んだ5節から15節までの祈りの中で、この私たちの罪や私たちの咎をお許しくださいなんて一言も出てこないんですよ。それぐらいもうどうしていいかわからないんですよ。だから当たり前のように神にごめんなさいしたり許されるみたいな、そんな感じじゃないから。もう本当に私の先祖たちはこの地からその引き抜かれてきましたって。同じことを私たち今してしまっていますって。この先どうしていいかわかりませんって。本当にもうどうしたらいいかわからないんだって。それでも、あなたは正しい方ですって、15節で言っていて、また、この、まあ、14節、15節ですけど、その怒った後、13節ですね。こういうその、罪禍を起こった、罪禍をしてしまったんだけども、それでも、 あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、この世に逃れたものを私たちに残してくださったって。で、そのように、その神の恵み深さとか、憐れみ深さにも目を留めているわけです。だから、このどうしていいかわからない状況の中で、エズラがそのしていることというのは、自分の罪を告白して、そして神の憐れみ深さ、その恵み深さにもう頼ってるしか、もう頼るしかないって。もうそれしかやってないんですよ。私としてはもうどうしていいかわからないけど、私のその頼みは、頼りはあなたしかありませんって。それがエズラの祈りというか、罪の告白ですよ。で、私たちにその新約聖書が与えられていて、その第一ヨハネの一章の9節にも書いてありますけど、神は真実で正しい方ですから、私たちがもし罪を言い表すのであれば、神は私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるというふうに書いてあります。神が真実で正しい方だからです。だから私たちのその罪をお許しくださいというのももちろんそうなんだけども、私がどのようなことを神に対してその罪を犯してしまったのかということを本当に認める必要ありますよ。神の前に。ああ、私が悪かったです。ごめんなさい。とか言って、何があって聖霊ははっきりと示すはずだから。何が悪かったかって。そして、ごめんなさいとか言って、それだけじゃなくて、神がどのような方だから私が今、この15節で言ってるみたいに、私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で、誰もあなたの御前に立つことはできないのにって。なぜ私がこんなところに恵みの御座の前に出ていけるかということを思い起こす必要がありますよ。それはイエス・キリストが十字架で死んでくださったからですよ。三日の後に蘇られたからですよ。そのイエス・キリストが私の、その、贖い主となって、私の罪を贖ってくださって、そして大祭司として神との間を取り持ってくださって、そして私のために取りなしてくださって、聖霊が私たちに与えられているからですよ。だから、そこに入れるんですよ。だから神に感謝しないと、この罪を告白して、許していただけるという、この恵みが与えられているということに感謝しないと。ああ、これはまずかったですよね。ごめんなさい。お許しください。それだけでは、あまりにも薄いですよ。恥じることもなく、神の前に出て行って、すいません、私こんなことしてしまいました。また、すいませんね、とかって言いながら、ポリポリって、笑ってごまかすなって。罪というのは、御子イエス・キリストが、命を懸けなければ、贖われることがなかったほどに、神の前で、汚れていて、永遠の刑罰を受けるのに、値するほどの、恐ろしいものなんですよ。だからこそ神は、その罪から私が許されて、解放されて自由になって、神の子供として、永遠に生きることを願ったがゆえに、ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださり、御子に加えて全てのものを私がその罪から遠ざかるのに、良い身を結ぶのに、愛するという身を結ぶのに、神に聞き従うということを身を結ぶのに、悔い改めて新しく生きるために必要なものであれば何でも与えてくださるという約束まで与えてくださってるんですよ。本当にその神が私たちに与えてくださっているこの悔い改めとか、そのために必要なその全てのものを与えるというこの約束を、もう軽くあしらってはならないですよ。10章1節から4節。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。そのときエラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカヌヤがエズラに答えていった。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。エズラが本当心からその罪を告白していると、聖霊が働いて うちでその本当にその罪についてはっきりと示されて神の前にそれを持っていくと何が起こったかっていうと、それエズラに同調する人たちが集まってきたんですよ。男性も女性も子供たちもこの大集団が集まってきたって。別にエズラは彼に対して悔い改めなさいとかそんなメッセージしてないんですよ。彼は本当にその一人低くなってもう膝まずいてもう顔は地面に向けて手は神の方に向けてしようって助けてくださいって、こんな罪を犯して私はどうしていいかわかりません。そしたら神がことを起こしてくださるんですよ。エズラだけじゃなくて大勢の民にも聖霊がその罪を示してコンビクションを与えて、そして彼らはそれをその自覚して受け取って、こんなんて罪を私たちは犯しているんだって、そのことを認めて神の前に、そしてエズラと一緒に激しく涙を流して泣いてるんですよ。そしてこのシェカヌヤという人が神からその言葉を預かるわけですね。神の答えを彼が受け取ったんですよ。エズラじゃないっていうところがまた面白いですよ。この民をリードしてたリーダーであるそのエズラではなくて、シェカヌヤという別な人が立ったんですよ。そしてまだ私たちには望みがあるって、もう一度神と契約を結びましょうって、で主の勧告とその命令を守る恐れる人々の勧告に従うように、そのようにお触れを出しましょうって、そして外国の妻たちとその子供たちを皆このイスラエルの民から追い出して律法に従ってこのことを行おうって、つまり悔い改めようって言ったんですよ。悔いるだけじゃなくて、自分の罪を告白するだけじゃなくて、じゃあ もう一度その神との関係をやり直させていただこうって、改めようって、そうやってシェカネアはエズラを励ましたんですよ。いやでもこのエズラがこの勧告のもし提案者だったらですよ、彼がそのリーダーであるがゆえに思いっきり叩かれてたかもしれないですよ。なんてこと言うんだって、お前はいいよって、自分のその嫁さんと子供を追い出すなんかお前はできないだろうって。でもそうじゃなくて、神はそのご自分の考えを、その答えをエズラじゃなくて彼に同調して聖霊にその、励まされて心を奮い立たされてエズラの元に来た人たちの一人、またその全集団にそうだそうだってその同調する心を与えてくださって、この提案をしたんですよ。神は本当、なんていうんですかね、知恵があるというか、当然なんですけど、神ご自身がその知恵の本質だから、人間には考えられないことですよ。でもそうやって、そのシェカヌヤさんがエズラを励まします。5節から8節。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので彼らは誓った。エズラは神の宮の前を去って、エルヤシブの子ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず水も飲まずにそこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんでいたからである。そこで彼らは、捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにと、ユダとエルサレムにお触れを出した。それには司たちや長老たちの勧告に従って、3日のうちに出頭しない者は誰でもその全財産は清絶され、その者は捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていた。エズラはまだその不審の罪を嘆き悲しんでさ、飲まず食わずで夜を過ごしてたわけです。本当にもう彼のこの心の深いところに、この不審の罪ということに対する、この、なんていうのかな、嘆きというか、悲しというか、悲しみというか、それが、そのあったわけです。まあそれでももちろんその立ち上がって、その神が与えてくださった、この、勧告を出そうということになりました。で、捕囚から帰ってきた者はみんなエルサレムに集合するようにと。3日のうちに出てこない者は厳罰に処せられますよと。かなり厳しい罰ですよね。全財産は清絶だと神のものになって、捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されるってことだから。でもこれだけ強い勧告を出せたのは、このアルタシャスタ王が裁判権もその刑罰を執行する権威もエズラに与えてたからですよ。なもう従わざるを得ないわけですからね、この時には。で、エルサレムにイスラエルの民が集まってきます、9節から。そこでユダとベニヤミンの男は皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。 こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。第9の月の20日頃、まあ第9の月っていうのは、まあ、年によって変わるんですけど、だいたい12月頃です。だから寒いです。エルサレムは標高800メーターのところにあるので、ある時にはその雪も降るし、その一桁台に気温がなることも多々あります。で、雨季と寒季があって、その冬は基本ずっと、まあ、雨季なので、ほとんど毎日雨です。そういう中で、その、立ってるわけだから、ものすごいその寒いわけですね。でも寒いだけじゃなくて、その罪を示されたので、彼らは恐ろしくて震えてたんですよ。そしてその、エルサレムに集まった人たちに対して、悔い改めを命じたんですよ。自分の不信の罪を神に対して告白しなさいって。そして神の御旨にかなったことをしなさいと。まあ、この後今読んでないですけど、書いてありますね。9節から11節までお読みしますね。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不信の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今あなた方の父祖の神、主に告白して、その御旨にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさいと。で、12節から14節は民の反応です。全集団は大声を上げて答えた。必ずあなたの言われた通りにします。しかし、民が大勢であり、また大雨の季節ですから、私たちは外に立っていることができません。しかも、これは1日や2日の仕事でもありません。このことでは、私たちの多くの者が背いているのですから。私たちの司たちは、全集団に代わってここに留まっていただきたい。そして私たちの町で外国の女をめとった者が皆定まった時に、それぞれの町の長老たちと裁き司たちと一緒に出てくるようにしていただきたい。そうすれば、このことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから遠ざかるでしょう。エズラの勧告に従うことに同意したんですよ。でも、少し猶予を与えてくださいと。民が大勢いるので、その調べるのにも時間がかかると。で、その大雨の季節で外に立って、そこで1日2日でやることができないので、その大勢の、民が、不信の罪で神に背いているからだって。彼らも知ってるんですよ。なので、その定まった時に、この外国の女をめとった者が皆、その出頭しますからって、そういう提案をしました。15節から17節。アサエルの子、ヨナタンと、ティクワの子、ヤフゼアだけは、メシュラムとレビビとシェベタイの指示を得てこれに反対したが、捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のために一族の頭のある者たちを皆名指しで選び出した。こうして彼らはこのことを調べるために第10の月の1日に会議を始め、第1の月の1日までに外国の女をめとった男たちについて皆調べ終えた。民はもう、この4人が反対しましたけど、理由はここに書いてないので、わからないです。けども、彼らを除き、民は皆同意します。そして、3ヶ月、だいたいかけて、外国の女をめとった男たちについて調べたんですよ。18節から44節まで、これはもうお読みしません。これは何かというと、外国の女性をめとった男たちの男性たちのリストです。エズラ記は衝撃的にこれで終わります。この世界一売れている本に、この罪を犯したという人たちの名前として、ここに書き連られるっていうのは、ものすごい話ですよ。でも、不信の罪というのは、イスラエルの民を約束の地から、捕囚の民としたんですよ。神が、もう本当に嫌うというか、神に、意図して従わないというのを神は決して喜ばないんですよ。だそれぐらい重いんですよ。私たちも同じですよ、だから。確かに神は恵み深いですよ。確かに神は憐れみ深いですよ。確かに神は愛に満ちておられますよ。でそれはイスラエルの民に対してもそうだし、ヒビ人とかエブス人とかカナン人たちに対してもそうですよ。彼らに与えられてた猶予というのは約400年でした。 イスラエルの民が入ってくるまで。彼らはそれまでに悔い改めなかったので、彼らはその土地から追われることになりました。ある民族はそこでもう終わってますよ。イスラエルの民もそうですよ。彼らはそのヨシュアの時代から、この列王記歴代史のその時代まで猶予が与えられてたんですよ。それでも神に従わなかったんですよ。だから70年間捕囚に出て行かされました。彼らは帰ってきました。そこからだいたい1000年ぐらい、もっと短いな。700年ぐらいか。いや、ごめんなさい。これがだいたい紀元前400年だから、470年とかだから、イエス・キリストの時代、そしてイエス・キリストの時代の後、西暦70年でエルサレムが陥落するので、だいたい500年ぐらいの間ですよ。また猶予が与えられたんですよ。イエス・キリストまで使わされたんですよ、神の御子が。彼らは信じなかったんですよ。また彼らは世界中に離散することになりました。約1900年間をの離散を終えて、今イスラエルの民が、ユダヤ人たちがエルサレムに戻ってきてるんですよ。でも必ず、その、猶予期間っていうのが終わります。必ず。次、イスラエルの民に対する、ユダヤ人に対する猶予期間が終わるときには、次はその7年間の大患難の時代ですよ。そしてイエス・キリストがもう一度戻ってこられて再臨で、その時に、もうここから最後ですよ。イエス・キリストが戻ってこられたら、そこはもう千年間、イエス・キリストが治めるところとして、決してその離散とかそういうのはないですよ。で、イスラエルであろうと何だろうと、役割はそれぞれ違いますけども、猶予期間っていうのはあります。私たちも同じです。悔い改めないことがなぜ悪いかというと、悔い改めないと、その犯している罪についての、痛みや罪についてのこの知識が、理解がどんどんなんかぐらついてくるんですよ。別にこれぐらいいいじゃんってなってくるんですよ。イエス・キリストを信じてたとしても別にいいじゃんってなってくるんですよ。これぐらい。そしていつの間にかこのいいじゃんっていうのが広くなっていくんですよ。それを神は嫌うんですよ。だから、イスラエルの民の周りから、この外国の神々に仕える、神の善悪の基準に従わない、神が正しいと言っていることに対して、その反発する、その人たちを覗きなさいって。私たちも何にその影響されるかわかんないですよ。テレビ見る、新聞読む、インターネット見る、いろんなことで情報を受けますよ。本当友達が悪ければ、良い習慣は損なわれていきますよ。そして悔い改めないでいると、その罪というのが当たり前になってくるんですよ。そしていつの間にか罪に対して、なんか何の、その、良心の呵責もなしに、その、向き合ってしまうんですよ。悔い改めることをしない、そしてその罪をやめない、そうなってくると、そのキリストを信じているということにはなってこなくなってくるんですよ、今度は。だからそのような危険が私たちにあるわけです。でも、だからそんなことにならないように、神は悔い改めるという恵みを、私たちに明らかにイエス・キリストの十字架によって示してくださってるんですよ。もう絶対に許すからって。これだけのその犠牲を私は払ったからって。それであなたの罪を許さないなんて絶対にしないからって。この約束を決してその破棄しないからって。悔い改めをあなたに与えるからって。っていうか与えたからって。それは恵みによるんだって。私に信頼しなさいって。だからあなたの罪を告白し、それを悔い改めなさいって。そして許しを得て、もう一度やり直すんですよ。ある時にはエズラのように、もう色を失ってどうしようと言って、その嘆き悲しんでる期間があっていいですよ。そしてそれが終わって、その立ち上がってよし、神に向かおうという時に、思いっきり恥じてていいですよ。でもそれでもその神がこんな私をもう受け入れてくださるという、そのイエス・キリストを信じる信仰によって十字架を見上げながら、神の恵みの御座に大胆に近づいていくんですよ。そして許しを受け取るんですよ。そしてまたリスタートですよ。そうやって神との関係を築き上げていくんですよ。それで私たちにこの与えられているこの猶予期間何年かわかりませんけど、80年、100年、120年、わからないですけど、この地上でいる限り、 神の前にイエス・キリストのその贖いの技によって正しく毎回毎回そのコースを修正していただきながら歩んでいくんですよ。私たちに恵みのゆえに与えられているこの悔い改めをないがしろにすることなく、本当に感謝してこの悔い改めるという、また罪を告白するという神との関係をもう一度立て直させてスタートさせていただけるというこの素晴らしい恵みを毎日受け取っていくことができますように。こんなリストに乗りたくないじゃないですか。神の命の書に自分の名前が記されているのがいいですよ。神との関係において私のその名前は消されてるんですよ、罪人リストから。もうそれを思い出さないって言ってくださるから。祈ります。天の父さん、本当にエズラが聖霊によって罪を示されたときに、もう色を失うほど、もう何もできなくなるほど悲しんだように、私が聖霊によって私の罪がその示されるときに、その罪の重さとかイエス・キリストの贖いとかその犠牲とかそういうことを、ま、もう ぶっ飛んで、むしろその世の中的な、あなたが考えておられない聖書から得ることのないその罪についての知識を、そんなん当たり前じゃんとか、他の人もやってるしとか、人間だから当たり前だとかって言って、その罪を正面から向き合わないで言い訳を言いながらのらりくらりとしてしまう私が実際にいますから、本当お許しください。そしてどうか私をお助けください。罪についてはっきりと知ることができるように、イエス・キリストの命がかけられないと許されないほどの恐ろしいものなんだということを本当に知ることができますように、それが自分にあるんだということが聖霊によって示されたときに、本当低くなってあなたの前に恥じ入りながら、その罪を認め、そしてそこから、軌道を修正してもらって、あなたに従っていく、その悔い改めをすることができるようにお助けください。このイエス・キリストの命をかけて私に与えてくださったこの悔い改めるというこの恵みを、本当にないがしろにしてしまうことがないように、主をどうぞお助けください。私に与えられているこの、猶予期間の間に、本当にそのあなたとの関係を良好にしてさせていただいて、そしてこのイエス・キリストの皆で常に罪を告白し、そして悔い改め、あなたから罪許されて、その悪から清められて、あなたの前に常に清いものとして立ち続けていけるように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。それあなたが恵み深い方であることを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。